皆さんこんにちは。コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストでは、公共訴訟のケースを法律に詳しくない方々にも伝わるよう、わかりやすく解説していきます。毎回、コールフォーのメンバーが担当弁護士の方に素朴な疑問を視聴者を代表して聞いていきます。さて、今回のテーマは、日米同性カップル在留資格訴訟です。MC は本田が行います。よろしくお願いします。というわけで、今回は3月15日に控訴審第1回期日を迎えるこの訴訟について、弁護団の丸山先生にお伺いしていきます。丸山先生、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。弁護団の丸山と申します。私は2008年に弁護士登録をしまして、それから日本に住む外国籍の方の在留資格の問題に取り組んできました。で、結婚や子供などの家族に関する在留資格に関わることが多かったので、同性カップルの在留の問題には以前から関心を持っていたんですけれども、この今回のケースの前に取り組んだケースのメンバーの弁護士が今回のケースの相談を受けて受任することになり、申請をしたんですけれども許可されなかったので、この弁護団で訴訟に取り組むことになりました。
ありがとうございます。というわけで本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに、私の方からこの訴訟の概要について簡単にご説明します。この訴訟の当事者であるのは、アメリカ国籍のアンドリューさんと、同性パートナーである日本国籍の康平さんです。アンドリューさんと康平さんは、2015年にアメリカで結婚し、現在日本で暮らしています。アンドリューさんは康平さんとの日本での生活を続けるため、定住者の在留資格申請をしましたが、認められませんでした。パートナーとの関係に基づく安定した在留資格が同性カップルには認められていないのです。そこで、定住者の在留資格を認めること、及び国家賠償請求をしているのがこの訴訟です。というわけで、事案の概要について簡単にご説明したところなんですが、早速、丸山先生にお尋ねしていきたいと思います。まず、この訴訟でアンドリューさんが求めている、この在留資格という資格、制度というのは、一体どのような資格や制度なのでしょうか？
はい。この在留資格というのは、ですね。出入国管理及び難民認定法、通称入管法と呼ばれる法律で、日本国籍を持たない方は、原則として入管法に定められている在留資格の努力をもって在留すべき、というふうに規定されております。そのために、いわゆる外国籍の方は在留資格が必要となっています。よくビザなんて言ったりもしますけれども、正確に言いますと、ビザっていうのは、日本に入る前に日本国外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、在留資格というのは実際に日本に入国したりですとか、在留するにあたって入管から許可されるという、そういうものになっております。で、在留資格には大きく分けて仕事や留学など、その人が日本で行おうとしている活動内容に基づいて定められている活動系の在留資格と、日本人の配偶者や子供、あるいは永住者など、身分や地位に基づいて定められている無限系の資格という、この大きく2つに分けることができます。
はい、ありがとうございます。では今回、アンドリューさんが求めているのは、定住者の在留資格とのことなのですが、この資格はどのような人に認められている資格なのでしょうか？
はい。先ほど活動系と身分系、大きく分けて2つ種類があるという話をしましたけれども、定住者は身分系の在留資格です。本来であれば、康平さんとアメリカで結婚しているアンドリューさんは、 日本人の配偶者等という在留資格が認められるべきところなんですけれども、残念ながら日本法上、現在、同性婚が認められていないという現状からしますと、アメリカでの婚姻の効力に基づいて、配偶者としての在留資格を求めるというのは難しい状況にあります。で、この定住者という在留資格なんですが、他の身分系の在留資格に該当しないけれども、家族関係だとか日本への定着性といった事情から日本に定住して暮らすことを認めるべきケースというのを対象とする在留資格でして、公平さんとの関係、その家族である公平さんとの関係に基づいて在留を認めるためにふさわしい在留資格はこの定住者だというふうに私たちは考えています。
ありがとうございます。ということは、今の日本のこの婚姻制度の中で、今のアンドリューさんが求めれる安定した在留資格というところで、この定住者というものがあるのかなというふうに、はい、理解したところです。
あ、はい、その通りです。
はい、ありがとうございます。ではですね、この定住者の在留資格が今回認められなかったというところから、この訴訟始まっていると思うんですが、この在留資格の申請が認められなかった理由というのはどのようなものなのでしょうか。
はい。非常にかいつまんで、ご説明しますと、入管としては、そのお二人の関係というのが、定住者という在留資格を認めるだけの、事情として十分ではないという判断をしたということになります。入管としては、日本人の同性パートナーである、アンドリューさんとの関係というのは、この定住者という在留資格を認めるには十分でないという判断をしたということになります。
はい、ありがとうございます。では、この判断に対してどのような主張をしているのかというところは、この後お伺いしていきたいと思っているんですが、まず、この在留資格が認められなかったという判断によって、実際今アンドリューさんにどのような不利益であったり困難というのが生じているのでしょうか。
はい、現在アンドリューさんは短期滞在という一時的な在留資格で日本に滞在しています。この短期滞在という在留資格は在留期間は90日と短くて、90日ごとに更新しなければいけません。ですので、先のことは分からない状態に置かれています。仕事はできませんし、住民票もありません。また、国民健康保険に入ることもできないので、ちょっとした怪我や病気でも全て自己負担になっています。で、まあ、何よりですね、お二人は今後、日本で一緒に暮らしていくことができるのかということが分からないという状態に置かれておりまして、もしも今後在留を認められないのであれば、二人で、どこか移住するほかないのか。でも、ずっと日本で働いてキャリアを積んできた公平さんと、その公平さんとずっと日本で暮らしてきたアンドリューさんの二人が、どこか他のこと、国に行くというのも非常に困難で、まあ非常に不安定な立場に置かれております。
ありがとうございます。こう、お話をお伺いしていると本当に二人の生活の基盤が今日本にあって、なのに、その日本で暮らしていくことが今認められていない、そういった状況が、まあ一番の問題としてあるのかなというふうに、はい、感じたところで。
はい、その通りだと思います。
わかりました、はい。ではですね、この判断に対して今どのような主張をこの訴訟でなさっているのか、この訴訟での争点についてお伺いしていきたいと思います。まあ、まず、こう、簡単に、この裁判において、こう、どのような点を争っているのか、メインとなるところですね、お話しいただければと思います。
はい。メインとなる争点としては、アンドリューさんに対して、日本国籍を持つ公平さんのパートナーである、家族であるということに基づいて、在留資格、定住者を認めないということは、違法であるということです。で、まあ、どうして違法なのかということを具体的に言いますと、 まず個人の尊重を定めた憲法13条、それから不平等原則を定めた憲法14条に違反し、そして、日本国籍の公平さんの日本に居住する自由を保障した憲法22条1項にも違反するということ。それから、国際人権規約の、自由権規約の17条に、何人もその私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉され、または名誉及び信用を不法に攻撃されないという、規定がありまして、それと関連しまして、差別禁止や平等権を定めた、2条、26条というのがあるんですが、これらに違反するということ。それから、定住者を認めないということは、国が持っている裁量権の逸脱乱用にあたる、といった主張をしています。
はい、ありがとうございます。では、今の話を聞いていると、この、日本国籍と外国籍の同性カップルであることに基づく差別であるということと、この判断によって、公平さん、アンドリューさんが共に家族として暮らすこと、そういった権利が害されているというところが特に問題となってくるところなのかなというふうに感じたのですが、
はい。
この点、この後の地裁判決でも出てくるかと思うんですが、この差別の問題っていうのは、この場合はどのような人と、どのような人、どのようなカップルと比べて差別に当たるというふうに今回主張されているのでしょうか。
はい。私たちとしては、異性カップルと同性カップルの間で、差別に当たるというふうに考えております。性的指向というのは人の意思によって選択変更し得ない差異でありまして、このことは、札幌地裁の令和3年3月17日の判決などでも触れられているところですけれども、それにもかかわらず、異性カップルであれば、日本人の配偶者等という非常に安定した、パートナー関係に基づく在留資格を取得するのが可能である。それで日本で共同生活を送るということができるんですけれども、同性カップルに対しては、パートナー関係に基づく、適切な在留資格を与えない。で、日本で共同生活を送ることを困難にしている。こういった取り扱いが、性的指向が異性愛のものと同性愛のものを合理的、根拠なく異なった取り扱いをするというものであって、この点が憲法14条に違反すると考えております。
はい。ありがとうございます。そのもう一つの点、家族生活を形成し維持する権利。この権利は一体どのような権利なのでしょうか。
はい。人がですね、愛し合って信頼し合い支え合い、で生涯を共にしようというパートナーを見つけて、家族を形成して一緒に暮らすということは、人の人格的生存に不可欠な人間の最も根本的な権利であるというふうに、いうことができると思います。で、このように、人がその性的指向に従って、特定の他者と互いに人生を共にするパートナーとして家族を形成し、維持する自由というものが、憲法13条によって保障されておりますので、その憲法13条に基づき、その家族生活を形成する、維持する権利が保護されなければいけないというふうに考えております。で、家族を形成し、維持する権利に関しては、憲法もそうですし、日本が批准している、国際人権規約の、自由権規約の方とも関係しておりまして、17条において、私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的もしくは不詳に干渉されないということが規定されておりますので、こちらとの関係でも問題になるところです。
はい、ありがとうございます。では続いて、この訴訟ではすでに2022年の9月30日に東京地裁判決が出ていると 思うのですが、ここでどのような判断がなされたのか、簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、地裁判決は、まずその定住者への変更を求める、いわゆる行政訴訟については、訴訟要件を欠くっていう、技術的な理由ですね。これによって却下しました。それから国家賠償を求める請求については、定住者への変更を認めなかった点は違法ではないというふうに判断しました。ただ、平成25年に、通知が出ておりまして、外国籍者同士の同性カップルで、一方が日本に、中長期の在留をすることができる在留資格を持っており、で、日本国外で同性婚が成立しているという、そういうケースについては、人道的な配慮から特定活動の在留資格を、与えるという通知が出ているんですけれども、このような通知が出ていて、一方が日本にの在留資格を持っている外国籍同士のカップルの場合には特定活動の在留資格が、得られるのに、日本国籍者と、外国籍者の同性婚の場合には一律に特定活動の在留資格を付与しないという運用を行っていることが、憲法14条の趣旨に反するというふうに、述べまして、その上でアンドリューさんと公平さんの関係について、その個別的な事情を、検討すれば、このお二人が日本で安定的に生活することができるように人道的配慮を、行う必要があったので、アンドリューさんに対して特定活動の在留資格も認めなかったということは客観的に違法だということを述べました。ただ、平成25年の通知の運用に関して、入管が判断をした当時、裁判での判断などがまだ出ていなかった、ということから、過失が認められないとして、結論としては国家賠償を認めませんでした。
はい、ありがとうございます。では、この地裁判決に対して、控訴審ではどのような点を訴えていくのでしょうか。こちらも簡単にご説明いただけますと幸いです。
はい。地裁判決が入管の運用が憲法14条の趣旨に反して違法だということを判断したということは大きいとは思うのですが、しかし地裁の判決はあくまで外国籍者同士の、同性カップルと日本国籍と外国籍のカップルとの比較で不平等というふうに判断しておりまして、異性カップルとの比較で不平等だという判断はしていません。で、このようにですね、憲法上及び国際人権法上、同性間のパートナー関係も家族として保護されるべきであって、同性カップルと異性カップルの取り扱いの区別は、性的指向に基づく差別に当たるのではないかという根本的な問題について、地裁では、判断していませんし、定住者を認めなかったことが違法ではないという判断をした理由として、本来憲法や国際人権法よりも、下に位置する入管法の、さらにその下に位置している、定住者に関する告示など、に、このケースが当てはまらないということなどを理由として、結論として、定住者を認めなかったことが違法ではないという判断をしたということは、非常に不当であるというふうに思っております。また、ちょっと技術的な問題になってしまいますので、ちょっと詳しいお話は避けますけれども、在留資格に関する判断の入り口の部分で、技術的な問題から、訴訟での判断を受ける要件を書くというふうに、判断をしたことですとか、あるいはアンドリューさんに対してパートナー関係に基づいて在留資格を与えなかったことを実質的には違法だと、述べつつも過失はないとして国家賠償を認めなかった。こういった判断は私たちは非常に不当だと思っておりまして、控訴審では引き続きこうした点を争ってまいります。
はい。ありがとうございます。で、その控訴審が、3月15日から 第1回期日が始まるわけなのですが、まあ、ここまでこの訴訟のことをお伺いしてきたのですが、まあ、ここからはこの訴訟がこう有する公共的な意義について少しお話ししていただければというふうに思っております。この訴訟がこのお二人だけの問題ではなくて、他の方々にとっても大切な問題なのだというところをですね、ぜひお聞かせ願えればと思います。
お二人の問題はですね、他の多くの国際同性カップルに共通した問題なんです。この訴訟には本当に多くの共感の声が寄せられまして、第一審の手続きが継続している中で、応援する会も立ち上がりました。で、そこに集まった多くの、国際同性カップルの方から、まあ、お話をお伺いする機会があったんですけれども、皆さん、そのパートナーとの関係に基づく在留資格というものが認められないので、日本で暮らそうと思うと、まあ、仕事を目的とする在留資格、あるいは留学など、カップルの関係には関係ない在留資格を何とか探して、取得して、それをつなぐということをしないと日本で一緒に暮らせないという状況に置かれています。なので、今現在は日本で暮らすことができていたとしても、まあ、留学していた学校が終わってしまったとか、あるいは失業したり病気になったり、何かがあったら、もう日本で一緒に暮らすことができなくなるかもしれないという不安を、皆さん常に抱えていらっしゃいます。で、将来設計ができない、人生どういうふうに歩んでいくのか、もう見通しが立たないということなので、本当に皆さん苦しんでいらっしゃって、で、そういった理由で日本での生活を諦めて海外に移住する選択をされたっていう方もいらっしゃいました。でももちろん一方が日本国籍であるカップルが日本で暮らすことを諦めなければいけない。これがまあどんなに辛いことなのかっていうのはご想像いただけることと思います。
ありがとうございます。はい。ではここからはこの訴訟に対する思いをお伺いしていきたいというふうに考えています。今回の訴訟を通して、どのようなことを実現していきたいとお考えでしょうか。ポッドキャストをお聞きの皆様宛てに広く社会で考えるべきことなどメッセージがあればぜひお願いいたします。
はい、まあ、国際同性カップルがその異性カップルであれば今当たり前に実現しているようにパートナーとの関係に基づいて、安定した生活ができるような在留資格が与えられるということを実現したいと思います。で、原告の二人の願いというのは、もうただただ家族として平穏に安定した生活を送りたいというもので、これは、もう人として当然の願いですし、異性カップルであれば、ほぼ問題なく実現しているというものでもあります。でもそんな当たり前の願いが日本国籍と外国籍の国際同性カップルには認められていないというのが現状ですので、その現状を変えるために、どうぞご支援をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。本日はそろそろこのあたりで終わりにしたいと思います。この日米同性カップル在留資格訴訟の控訴審第1回期日は3月15日午前11時から東京高等裁判所で開かれます。ぜひ皆様傍聴に行ってみてください。また訴訟費用のサポーターも募集しています。コール4のウェブサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では丸山先生、本日はありがとうございました。これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見アドバイスお待ちしています。 Twitter など SNS で反応いただけると嬉しいです。アンケートへの回答もいただけますと幸いです。それではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。